それでは今日も聖書から、神様の、福音に預かりたいと思います。神は人をご自身の形に似せて創造されたと、このように、聖書にあるように、私たちは神様によって作られ、また神様の栄光を表すものとして、それぞれの地に置かれ、それぞれ決められた時代に生きるように定められています。聖書を一箇所見たいと思います。使徒の働きの17章の26節、264ページになります。使徒の働き17章の26節になります。264ページ神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの教会とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。今日はあなたの創造者を覚えよということについて聖書から見たいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。先ほどの開かれた伝道者の書1章の1節から14節になります。旧約聖書の1102ページになります。伝道者の書の1章の1節から14節になります。エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の上昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。川は皆海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。すべてのことは物言い、人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりもはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね、探り出そうとした。これは人の子らがロークするようにと神が与えた辛い仕事だ。私は火の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ、風を追うようなものだ。これは今から3000年ぐらい前に、イスラエル統一王国時代の3番目の王様であった、ソロモン王が書き記した伝道者の御言葉で終わります。ソロモンは、ダビデとバテシェバの子供として生まれましたが、ソロモンは神を愛し、父であるダビデ王の後継者として国を治めた、英知を持った優秀な王様でありました。ソロモンが王位に就いた時に次のように神様に祈り求めた箇所を見たいと思います。列王記第1の3章の5節から14節、旧約聖書の581ページになります。 その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたは私のしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と真心とをもってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に就く子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もいないだろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟をと命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。ソロモンはダビデ王に次いで王となりましたが、ソロモンは若く王として多くの地の民をいかに治めていくべきかということだけが、心の中にありました。ソロモンは我が神主よ、あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし小さい子供で出入りする術も知りません。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと、このように願い祈り求めました。自分の王としての権勢に関する願い事は何もなく、ただ主の民を正しく治めたいというソロモンの願い事はこの神様の御心にかなったものであったので、神様はソロモンに知恵の心と判断することをお与えになりました。またさらに神様はソロモンが求めなかった富と栄誉と長寿を合わせてお与えになりました。で、先ほどの伝道者のに戻りたいと思いますのが、伝道者の2章の13節、1103ページです。私は見た、光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていることを。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし皆同じ結末に行き着くことを私は知った。ソロモンは光の闇に勝っているように、知恵は愚かさに、勝っていることを知って、知恵のある者は頭に目があり歩むことができるが、愚かな者は 闇の中を歩むけれども、それぞれみんな同じ結末に行き着くということをソロモンは知りました。22章の24節から26節を見たいと思います。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め、まあ、蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ。人生の問題に対する伝道者の答えは、人は人生が神から与えられたものであることを認めて、まあ、人生を楽しみながら過ごすのが良いと伝道者ソロモンは考えて、人生を楽しむことも神から離れては虚しいことをここで認めています。もう少し先の8章の6節から8節も見たいと思います。1110ページになりますけれども、すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し風を止めることのできる人はいない。地の火も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救えない。まあ、伝道者は王の権力にも、まあ、限界があるということをここで示しています。なぜなら王といえども神の主権的支配のもとに置かれているからであります。王の知識や権力にも、まあ、限界をあることをソロモンはここで告白をしています。まあ、ソロモンがさまざまな経験と体験を通して得たものは、人生はすべて虚しいものであるということでした。神様から与えられた知恵を用いてのソロモンの一生の計り知ることのできない経験と、まあ、体験を通して得られた最後の結論は、人間は神様から離れては何もすることができないということでありました。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。私たち人間はこの神様の存在を忘れては人生の正しい答えを知ることができないと、このようにソロモンは言いました。それではここでソロモンより勝るお方であるイエス様は何と言われているでしょうか。その御言葉を見たいと思います。マタイの福音書の11章の28節から30節、新約聖書の21ページになります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の吹雪を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の吹雪は負いやすく、私の荷は軽いからです。まあ、ソロモンとイエス様とも比べてみると、まあ、ソロモンは全てのことを体験してみて、そのすべてのことが虚しいという結論でありました。しかしイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとこのように言われました。ソロモンはどんなに富があっても、能力があっても、まあ、知恵があっても、自分の人生が虚しいとしか言うことができず、自分の人生さえ解決することはできませんでした。まあ、それに対してイエス様は、 私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、とこのように言われました。まあ、イエス様は私たちがどんなに疲れていても、どんな重荷を持っていても解決してくださると言われました。それはどうしてイエス様はそうすることができたのでしょうか。それはイエス様が死の問題を解決することのできる唯一のお方であるからであります。ソロモンが人生を虚しいと言った原因は、ソロモンの御言葉から推測できます。風を支配し風を止めることのできる人はいない、地の火も支配することはできない、この戦いから放免される者はいない、と全ての人が死ぬということが分かったからだと思います。どんなに人が素晴らしいと思うことを、経験してみても、その後に残るのは虚しいという感情があったからではないでしょうか。私たち人間が、神様から離れた罪人であり、死を経験しなければならないことに基づいています。神様によって作られた私たちが、神様から離れると、どんな素晴らしい事業をやっても、また素晴らしい家を建てても、仕事を一生懸命頑張って地位や名誉や財産を得たとしても、人の心の中には何か足りないものを感じるのではないでしょうか。私たちはこの罪の結果死ななければなりませんから、愚かな者も知恵ある者もどんなに労苦したとしても、死ぬ時は全てこの地上に残していかなければなりません。人は一人残らず死ぬのであります。誰一人この現実から逃れることはできません。聖書には罪から来る報酬は死ですとあり、また人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとはっきりと記されています。この罪の結果の死ということが私たちの人生の虚しい原因であります。しかしイエス様はその死を解決することのできる力を持ったお方であります。その箇所を見たいと思います。ヨハネの福音書の11章の25節から27節、201ページになります。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています、とこのようにあります。イエス様は私たちの罪を、身代わりに負ってくださって、十字架で死んで墓に葬られて3日目によみがえられたお方であります。死の中から神の力を持って復活されたイエス様は、私たち信じるすべての人に罪の許しと神の前に義と認めてくださり、永遠の命と神の御国を与えてくださる唯一の救いにしてあります。ですから、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、ということができたのであります。またイエス様はソロモンより勝ったお方であり、すべての人の問題を根本から完全に解決してくださる力をお持ちのお方でもあります。私たちの肉体はやがて土に帰りますが、霊は永遠に存在するものであります。罪によって霊的に死んだ私たちが救われる唯一の道は、イエス様が私の罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られ、3日目に 蘇られたお方であることを信じ受け入れたときに、この罪の許しと永遠の命が与えられます。私たちの蘇りの約束のまた御言葉を見たいと思います。ヨハネの福音書の6章の39節40節になります。186ページになります。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まあ、このように永遠の命はイエス様を信じ受け入れた時に与えられて、終わりの日には完全無欠な状態でよみがえらされるのであります。このイエス様の救いをいただくために、私たちが神様の前でに自分の罪を言い表し、悔い改めてイエス様を自分の救い主として信じ受け入れるだけであります。ヨハネの手紙のには次のようにあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。このイエス様の十字架の死と復活により与えられる永遠の命によって、私たちは死の恐怖も虚しさもすべて解消することができます。イエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださり、私たち一人一人の人生の問題のすべてを解決してくださる唯一の救い主であることをぜひ知っていただきたいと思います。最後にもう一度伝道者の書の12章の1節を読んでみたいと思います。1114ページになります。ヨハネ伝道者の書の12章の1節になります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、何の喜びもないという年月が近づく前に。まあ、ソロモンは神様の求める機会や願い、能力のなくならないうちに、またお会いできる間に、近くにおられるうちに死を呼び求めるようにと招いておられます。私たちの命はいつ終わるか保証は何もありません。今日は健康でこの場に集うことができましたが、明日のことは神様のご計画と見ての中に置かれています。どうかこのイエス様を救い主と信じ受け入れられて、神様が導いてくださる幸いな人生を歩まれるようお勧めして終わります。